の聖書では447ページですね。2章の17節。はい、お読みします。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。皆さんこんばんは。オンラインやってるんですよね。はい、オンラインの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。まず、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、聖書的ではないように思われます。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。クリスマスのことですけれども、12月25日クリスマスで、これはキリスト教会最大のイベントなんですよね。でもこれは実は神様とは関係ないですね。まあ、一つは何かというと、12月25日にキリストが生まれたわけではないのです。これはもうどこの牧師も知っております。冬至と関係があるわけですね。日が一番少ない日からこれが日が増えていくって、それと大きな関係があります。で、2番目に、 太陽の祭りなど異教の祭りがこのクリスマスとして受け入れられるようになった。それはどうしてかというと、異教徒を、キリスト教に受け入れるために異教の習慣を取り入れちゃったんですね。ですから、これはですね、偶像礼拝の記念日、それが、クリスマスになったわけですね。そして、恐ろしい統計があるんですね。で、偶像礼拝の時ですから悪霊が働いているわけですね。そして、この日が一番ですね、お酒を飲む量が多い日だそうです、1年のうちに。それから犯罪率が一番大きいということを聞いております、ね、で3番目にどういうことかというと、じゃあ聖書ではどう言ってるのか、ね、聖書を通して神が語られますからね。でこの時に一つはっきり言ってないんですね。クリスマスを祝えともキリストの誕生を祝えともクリスマスを祝ったとも言ってません。ですからこれは神の教えと関係ないということになります。それでですね、死の十字架では、クリスマスの日にイエス様の誕生日を祝うということをいたしません。なぜならそれは妥当でないからですね。しかし、クリスマスの日に、多くの人々がねキリストに心を向けるのも確かなことなんですね。でそのために伝道会とかねゴスペル集会とかね神様を伝える集会をすると、これはします。ただしクリスマスにキリストの誕生を祝うことはしない。これが私たちの立場です。そしてですね、神様はこの時に驚くべき技を成してくださったんですね。それは何かというと、私たちがロバート・ユイン使徒団というね使徒団の、川の中に入った時に彼らがクリスマスをやらないというそういう考え方をしてたんですね。でそのことを我々に言ってきました。それで我々も話し合ったんですね。で確かに、12月25日にキリストが生まれたんではないっていうのは分かるんだけど、そうは言ってもクリスマスをやめるっていうのはどうかなっていうね、そういうことだったんですね。そしてね最後にねお祈りしたんです。神様ねどうしたらいいか示してください。で神様に従いたいわけですからね。そしたらね驚くべきことが起こりました。何が起こったのかというと、3日後にね私のうちに本が送られてきたんです。でこれは英語のクリスマスの考察という本だったんですが、日本語訳されてませんでした。ですから日本語のね訳したコピーを送ってきたんですね。そしてねそれにこのことが書かれてたんですね。で、もちろんねこれは正しいことであるという納得してましたけども、まずこっちが第一に思ったことは、神様を教えてくださいって言った時に3日後に送ってきたってことですね。でこういうような形で私が、そういうねまだ発行する前の本のコピーを送られたことはね一生に一度だけですね。でそれで明確にしようはね、クリスマスでイエス様の誕生を祝うことをストップしてるなということで、死の十字架ではしませんが伝道はすると、ね、思っていただきたいと、こういうふうに思ってください。それで、プラハのチームが行ってきたので、ちょっとビデオを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 ありがとうございます。今回ですね、プラハにチームが行ったんですけど、 私たち の, あのヨーロッパ選挙はですね、まずプラハが拠点となっています。教会があり、協力教会があり、それから、本が出版されているんですね。さらに世界の終わりも出版しようとしています。それとともにポーランドが、一つの拠点です。協力教会があり、ポーランドで集会を行っており、今あの予言の本を発行しようとしているんですね。それとドイツのドレスデンで、ここに協力してくださる人たちがいてですね、ドレスデン交響楽団、世界的な楽団なんですね。その一部の方々が我々の働きに協力してくださってるんですね。ですから、今拠点となっているのは3カ国、この3つの場所なんですね。そしてね、あの私があの主を称えるのは、神様はね、我々のヨーロッパ伝道は旧東ヨーロッパから開きますってこう言われたんですね。でこれね、全部旧東ヨーロッパなんですね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、言葉だけで夢のような話でしたけども、まさにその通りに開かれているわけですね。そしてね、20年前ぐらいにこう言われたんですね。まだ何もない頃に、プラハとそれからね、ポーランドの例の戦いをしなさいって。でね、よく事情がわからないから、なんでプラハとポーランドなんだというふうに思いました。まあ、この時奇跡が起こってね、ポーランド一の運転手が出てきて、で我々をあのいろんなところに連れてってくれた奇跡が起こった時にですね、ところがね、今ねそこが中心になっているのを見て、まさに主はね分かって導いておられたなっていうことをねこう感じるんですね。それとともにね、ちょっとあの主の働きに私がねちょっと、驚くことがあります。まあ、あの主の働きっていうのは驚きがありますよね。新鮮さがあるしね。それで30年前に、第1回ヨーロッパチームが行ったんですね。赤ん坊連れで行きました、ね、でその時にね予言を通して言われたんですね。なんて言われたのかって言いますとね、ま、街角やそして甲板で歌いなさいって言われたんですね。で私ね歌はうまいわけでもないし、ね、その日本人がねヨーロッパの街角に行って、ね、甲板というのはパトモス甲板に行ってね歌ったらばっかじゃなかろうかみたいな感じじゃないか。で私ねすごい疑問を感じたんですね。でね、何の意味、一体意味があってね、こんな歌ったって何がどうなるわけでもないと、こういうふうに思ったんですが、でもね、あ、これは主から来てるなというふうには感じたので、ものすごい疑問を感じてたんですが、みんなでしょうがないから歌ったんです。甲板屋なんかでね。それでね、行くたび言うわけですよ。あの、海鮮に行くたびにね。で、その時ね、私よくわからなかったんですね。それは何かっていうとね、神様は、初めから賛美隊の働きを立てようとしてたと。こういうふうに思います。例えば今ね、クリスマスシーズンを中心に皆さんも、出てったと思うんですが、いろんなところで皆さんコンサートしてるでしょう。ね、路上でやることもあるし、ショッピングセンターとかね、病院とか、皆さんね、これはね、日本のキリスト教師にありませんでしたよ。そしてね、これだけね、ゴスペルに人々が触れているっていうあのこともありませんでした。だから一つはね、そのためだったなと。それからもう一つはね、みんな上手くなっちゃった。だからもうすでにプロもいるでしょ。あるいはもうプロも顔負けなのが何チームもいますよね。で、主はね、立て上げたんですね。そしてね、今回のプラハチームね、それが出た。ね。カレル橋で、やりましたね。路上ライブをやりましたね。まあ、初めから多いところでやったんだけど、数百人の人たちが取り巻いちゃったんですね。そしてね、見ればわかるけど、要するに精霊が特別に働いてましたね。でその人たちがカメラを撮ったりね、ビデオを撮ったりするだけじゃなくて、昭和してきて、してまた一緒に踊ったりね、一緒にね、歓声上げたり、私ね、こんな働き見たことありません。そしてね、私感じたんですよね。何かっていうとね、音楽によってね、見ず知らずのヨーロッパ人にね、深く主が触れていくっていう力ですよね。で、その時にね、あ、賛美隊の力ってこういうもんなんだって。ね。 こういうふうに神様は働くんだ、このことを神様は、ね、計画しておられて、そして、ね、この技を進めていったんだなって、これを感じます。それともう一つはね、うまくなっちゃったでしょ。それでね、チェコと日本の合同コンサートっていうことになったんだ、ね、でこれはあの、聖マルチン教会っていう12世紀の由緒ある教会であったんですね。で大体100人ぐらい入るところなんですね。ところがね、いつもそんなに来ないのに日本人が来るっていうので、150人から200人の人たちね、いっぱいになっちゃった。しかもね、これがね、かなり影響力を持ったんですね。民放のテレビに来た。で、民放のテレビが映したんですね。そしてね、来年度はもっと大きな集会をやろうという企画をね、持っているそうです。そしたら、他の教会が加わりたいって言ってきたんですね。それとともに民放もまた来たいっていうだけではなくて、国営放送、日本で言えば NHK、 それがね、取材したいって言ってきてる。でそうしますとね、ちょっと私思うんですね、この賛美隊がそれだけの影響力を持ってるでしょ。で30年前ね、街角と甲板で歌いって言ってね、なんで歌えなきゃいけないんだってね、うまくもないのに、ね、情けない感じなのにと思って行ったのは、実はですね、全体で人々に強くアピールし、それからテレビとかね、そういうメディアを使って神様がね、用いて入っていくほどね、ちょい伝道の手段になってるわけですよね。でこの時にね、主の働きというのはすごいなと思います。感謝したいと思いますね。で私は神の働きというのは、ここが頂点であるとは全く思ってませんね。この程度じゃない。これからもっとすごいことが起こりますのでね、重荷を持っている人はね、期待しつつね、住んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、民放でね、ニュースで放映されたんですね。その、我々の部分だけ抽出して、ビデオにしましたのでね、これを見ていただきたいと。これはプラハの、チェコの民放で放映されたやつですね。
Sbor apoštolské církve v Praze dlouhodobě spolupracuje se členy japonské křesťanské misie. Do kostela Martin ve Zdi pozval na předvánoční večer své členy a jejich přátelé. Kromě dobré nálady tu vládla hudba všech žánrů, včetně současné japonské tvorby.
Náš sbor dělá tento koncert téměř každý rok, takže my máme velkou tradici. Ovšem ve spolupráci s japonskou misí jsme to uskutečnili poprvé. Jsou to křesťané a my jsme jim samozřejmě nabídli naše prostory, ale taky jsme zjistili, že mají strašně rádi hudbu, českou hudbu, a proto jsme s nimi uspořádali tento koncert.
Paní Rožinová a její manžel hledali místo nebo církev, která by jim umožnila někde se začít scházet, někde jim nabídnout prostory. A protože já mám japonskou kulturu hrozně moc rád a vždycky jsem ji strašně obdivoval, tak jsem se s nimi osobně seznámil, a když jsme zjistili, že máme k sobě, co se týče názorů, víry, porozumění, by byly hodně blízko, tak jsme jim vlastně umožnili, že se v našich prostorách scházejí, a určitým jsme se pod nás začlenili, tím pádem jsou právně chráněni.
Interpreti, kteří tady dneska vystupovali, tak jsou z větší části členové sboru Maranata anebo členové japonské misie.
V našem sboru je hodně konzervatoristů, hodně profesionálních muzikantů, a zase oni jsou schopni oslovit určitou skupinu lidí, takže lidé od toho očekávají takovou trošku vyšší kvalitu.
A my jsme moc rádi, že mezi námi máme nejenom výtečné hudebníky, ale samozřejmě i výborné skladatele, protože tady dneska proběhly dvě světové premiéry dvou skladeb právě křesťanů, kteří chodí do našeho sboru.
Zveme svoje přátele a ty vedeme, aby zase pozvali svoje přátele a užili svou atmosféru, slyšeli takovou nenásilnou formou, příjemnou evangelium.
Já věřím tomu, že lidé z tohoto koncertu byli požehnáni, a samozřejmě japonská misie taky.
それでチームが行くときにですね、振り袖で行くっていうんですよね。ちょうどね、疑問を感じたんですよね。なんで疑問を感じたのかっていうと、振り袖って年齢制限があるんですよ。だいたい二十歳前後の、ね、方が着るもんじゃないかなと思ったんですね。それでね、かなり議論になったんですよ。それはね、調べる人がいてね、調べたら演歌歌手だったらね、何歳になってもいいんですって。じゃあ妥当なんだなと思ってですね、それで着てったんです、振り袖。だからあれ間違いじゃない。そしたらね、面白かったのは、すごい振り袖が人気になったんですよ。すごくね、人々が集まってきてね、あれと思いましたね。だから日本のものってね、用いられるんですね。で、どうぞ、このヨーロッパの選挙は始まったばっかなのね、どうぞ皆さんも重荷を持っていらっしゃっていただきたいと思うんですね。で、チェコにのプラで選挙をしたんですが、神様が言われたのは、プラハの選挙っていうのはヨーロッパの選挙の門であって、プラハに選挙するんだけど全体に選挙していることになるっていうことをね、主が言われました。ですから、ここを門として中に入っていく。で、プラハ、チェコはね、すでに EU に入ってますから、EU にはフランスとかドイツとかね、ありますしね、それから世の終わりの時には反キリスト、偽キリストの牙城になるところですよね。そしてですね、すでにもうインターネットでは、毎週各国にアクセスが出ております。アクセスが出ているっていうのは何かというと、毎週我々の情報を受けている者たちがいるっていうことですね。ですが、すでにいろんな動きが始まっているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それで重荷のある方はどうぞ加わっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、今日開けた御言葉、どういう御言葉かっていうと、信仰は働かせなければ意味がないと、こういう御言葉です。で、私たちはね、信仰を持ってます。そしてね、皆さんの中に、信仰深い人もいれば信仰深くない人もいると思いますね。小さな信仰の人もいれば、ね、信仰深い人もいると思うんですね。そしてね、信仰深い人が神の技を見るわけじゃないんですね。小さな信仰の人が神の技を見ないわけではないんですね。信仰を使う人が神の技を見、小さな信仰でもね、使う人が山を動かすんですね。だから信仰を使う、これがね、大きな意味合いを持っているということを覚えておいてください。そして信仰を使う上に2つのポイントが重要です。1つは何かというと、私たちはですね、二つの意味で恵みのもとにいます。一つは何かというと、十字架を信じているので罪が許され永遠の命が与えられているという、こういう意味で恵みの下にいるわけですね。ですから皆さんは罪が許され永遠の命が与えられている、これは例外ないということですね。そしてもう一つの恵みというのは何かっていうと、私たちの神様はね、多くの約束を与えてくださってます。これは何を意味するかっていうとね、私たちが恵みの下にいるね、それはノンクリスチャンの人生と我々の人生は違うぞって言ってるの。素晴らしい祝福と奇跡があるぞって、問題とか困難においてノンクリスチャンと我々とは違うぞって、私たちは祝福を見るぞって、これを言ってるんです。ですから、縁の命が与えられるって恵みの下にいるのとともに、人生において素晴らしい祝福を与えられるという恵みの下にいるということなんですね。ところがね、この恵みの下にいるんですけど、それを受けない人たちがいるわけですね。で、私はクリスチャンになって1、2年経った時に、周りのクリスチャンから言われたんですね。あ、これない方がいいかな。そうですね、皆さんの顔見えない、皆さんの顔見ないと、ね、よく皆さん寝るんですよね。 はい、すいません。それで、どうだったのかっていうとね、秋元兄弟は変わったってね、来た頃はね、暗い顔してたけど、しかしね、神様に変えられてね、本当に今は、ね、自由でにこやかだってこう言ったんですね。でね、それはね、私は思い込みだと思いました。ね、もちろん主によって変えられた部分はあるけど、最初に暗い顔してたのはみんな初めての人だから、緊張して警戒してただけで、今楽しそうに自由にやってるのは慣れて字が出ているだけだから、この人たちの解釈がね、間違いだっていうふうにね、私は思いましたよね。もちろんね、主によって変えられた部分はあったんですが、彼らの感覚は間違いだったわけですね。そしてね、よくそういうと、その時ね、考えたんですね。何を考えたのかって、クリスチャンになって何が変わったかなって、自分で考えてみたんですね。そうすると教会に行ってるとかね、そういうことが変わってるんですがね、変わんないなと思ったんですよね。何も変わってないなと思ったんですね。でね、何も変わってないっていうのは、ね、おかしいんです。おかしいんですね。でどうして変わってないのかっていうとね、私はね、恵みの下にあるものなんですが、恵みのね、外にいたからです。だからね、神の恵みをね、受けてなかった。だから皆さんがね、恵みのもとにいるかどうかっていうのはすぐ分かります。皆さんがね、ノンクリスチャン時代とそんな変わらなければ、皆さんね、恵みの外にいるんです。そしてね、神様はね、実は私たちを恵もうとしておられるわけですね。じゃあどうして恵みの外にいるのかっていうと、信仰を使わないから、信仰を使わないから、信仰を使わないからなんですね。で、日本のクリスチャンっていうのは、ね、大体外にいる人が多いです。死の塾の人はね、それよりも中にいる人が多いですよね。それはね、恵みの、信仰の使い方を少し知ってるからですね。ただしね、少しでやってね、もっと開拓していかないといけない。ね、これは一つ重要な事柄であります。それでですね、前にこう言いましたけども、最近ですね、私、聖霊に言われたんですね。飛行機に乗るときに何と言われたのかというとね、あなたは最近ファーストクラスに乗れるようにという祈りをしてませんねって言われた。で、私の買うチケットはいつもエコノミーの格安最低のやつね、それで行きます。でもね、かつてね、ファーストクラスに乗れるように祈った。そしたらね、何回か乗れたんです。で、私ね、そうだなと思ってね、で祈りをすることにしたんですね。それでね、皆さんに間違いのないように言っておきますが、最近ね、ファーストクラスの形態が変わってきてるんです。それは何かというとね、ファーストとビジネスが一体化してファーストビジネスって形になったり、ファーストがなくなってビジネスがファーストの役割をしたり、そういうふうな形に変わってるんですね。だから私が言うファーストクラスっていうのは、飛行機で最高のクラス、それを言ってると思う。それでね、1月からね、4月までね、4回ファーストクラスに乗りました。で、4月から7月の間にね、ここまで行ったんですよ、この間ね。5回乗ったんです。で、7月から9月、これは、7月からね、11月か。これは行ってないんですね、6回。だからここから新しいんでね、同じ話してるなんて思わないでください。ここから新しい話してるんですからね。そして12月4回で、都合19回です、ファーストクラスに乗ってるんですね。で、私ね、こういう話ね、みんな信じて聞いてるんだと思ってましたね。で、信じてないんですよね。多分ノンクリスチャンなんでこんなこと言ったって信じないと思う。そんなこと起こるわけないと。だって本当なんだ、本当なんだ。でね、クリスチャンはね、祈りが聞かれることを知ってます。いいですか。でもね、これほど聞かれるとは知らないんですよ。さ、なぜね、ファーストクラスに乗れるように祈りなさいって神様が言ったかっていうと、祈りがね、本当に聞かれるぞってことを表そうとしてるってことをね、私は感じます。そしてですね、皆さんもね、ご自分の人生においてね、解決とか祝福とか勝利を見たいと思ってると思うんですね。で、 勝利を取るためにどうしたらいいか、能力が必要だとか努力が必要だとかいろいろ考えるでしょう。祈りです。皆さんもう皆さんね、その特別な神の祝福を受けてるんです。でこれをどう使うかですね、どう働かせるかですね、これがね大きなポイントなんですね。そしてですね、ちょっと面白いなと思ったことなんですね。何が面白いなと思ったのかというと、トルコチームがね、パトモスのトルコでクーデターあったチームがあったでしょ。あの時ね、2人ファーストクラスに乗ったんだ。ね、で私ね、その時思ったんです。あれ?と思ったんです。そんなことない。チームメンバーがファーストクラスに乗るなんてね、ない。で、私思ったんですよ。あ、彼らね、ファーストクラスに乗れるように祈ったな。聞いたらね、祈ってました。そしたらね、イスラエルチームに行ったらね、一人ファーストクラスに乗ったの。ね、どうしてね、あれと思ったんですね。でね、そのこうちょっとブログ見た、翔子ちゃんのブログね。そしてね、そして書いてあったんですね。佐藤 P とね、イスラエルに行くにあたってね、グレードアップするように祈ってた。祈り込んでたって。あれ絶対ね、翔子ちゃんの祈りですよ。そうでしょ、祈ってんの。で今までにないことが起こってきてるんですが、はっきり分かるわけですね、祈ってるって。だから起こり始めたんだ。そしたらね、今回のねチェコチームでね、半分以上の人が行き帰りにねフラットになる席に寝たんです。だからね、もう飛行機乗ってる間に寝て帰ってきたと、ね、それでね、フラットになるためには空いてないといけない。でね、昔はねフラットになれたんですが、最近なれないんです。全然ここ十数年っていうのはね、空いてるとね飛行機キャンセルしちゃったりなんかしてね、ぎゅうぎゅう詰めるんですよね。だからフラットにはもうほとんどない。そしてね、私はねあれと思ったのは、でファーストクラスの利点っていうのは2つあるんです。1つはね、何かっていうとね、食事、ね、でいい食事が食うだろうと思うと大したことない。2000円のね幕の内弁当が来ると思ってたねその程度の話ね。だからすごいもの食えるだろうなんて思ったらね、 がっかりしますからね。その程度なんですね。で最高の利点というのは何かというとね、フラットで寝れることなんですよ。これが最高の利点なんです。このままこう地べたに寝れるように寝れるんですね。これがファーストクラスの利点なんです。で私ねちょっと感じたんですよね。だってね、フラットに寝れるっていうのはね、ファーストクラスの最大の利点ですよね。彼ら祈ったなと、フラットに寝れるように、あ、フラットに寝れるようにじゃなくてファーストクラスに乗れるようにでね、ファーストクラスに乗れるという形では神様は答えなかったけど、フラットに寝れるという形では答えたなと思いましたね。でその時にね、今までにない変化を私は見てるわけですね。で変化を見てるときにね、一つね、何があったかって、信仰を使った。信仰を使った。働かせた。で、これ皆さんね、差が出てくるんです。同じことをやってもね、差が出てくるんですね。それでね、イスラエルに10月、11月行ったんですけど、行ったときにね、最初の3日間ね、エルサレムに泊まったんですね。でっかいホテルに泊まったんですね。でっかいホテルだから、いろんな窓の方向でいろいろあるわけですね。いろんな景色があるでしょ。で私ね、最高の景色のところを狙ったの。最高の景色というのは何かというとね、目の前にオリーブ山があって、オリーブ山はね、でここにね塔が立ってるんですね。これちょっと印なんですね。これだいたいイエス様が昇天したところね、使徒行伝で、そしてね再臨するところの印なんです。本当はね、この塔のちょっと横がその場所なんですが、まあ、大体この塔なんですね。で、ここはね、イエス様が昇天し、再臨するところだけでないんですね。おそらくね、雲の中に隠れて見えなくなったって書いてあるから、多分ね、この辺でね、天が割れてね、入ってったと思うんですね。そう思うでしょ、皆さん。だってイエス様がね、雲の中に入っていって、次に月に現れ、さらに火星に現れ、そして木星に現れ、そして向こうの方に行っちゃったっていうふうに昇天したとは思わないでしょう。あるいは再臨の時ね、 あ、イエス様が木星にいて、そして生徒たちもその後ついてきた、そしてついに火星に来て、それで月に来たぞ、もうすぐ来るぞみたいに再臨すると思わないでしょ皆さんね。多分この辺がパカッと分かれて、それでここから出てきたと思うんですね、私はね。これは私の想像ですよ、いいですかね。そうするとね、これとんでもないところいうわけです。そしてね、このところがね、黄金ドームになっているところ、これはね、神の神殿なんですね。永遠に神が手を置くって言われたところでね、天のエルサレムが天から降りてくるときに、おそらくね、この場所が主の臨在の中心になると思われる場所ですよね。だから皆さんね、一番いいのね、私はね、そこ狙ったんで、お祈りしたら、あの神さんね、答えてください、まさにこの場所とかね、しまったと思ったんですね。何しまったと思ったのかっていうとね、低かった、黙想しにくい、ね、高いところ、ね、祈るを忘れたんですよね。それでね、帰り3日間またエルサレムに来て、同じホテルだから今度は祈ったの高いところって。そしたらね、神様ね、高いところを与えてくださいました。最高の場所。そしたらね、これがね、普通のことでないってことが分かった。中島さんがね、ブログに書いてた、新聞かなんかに書いてたんですね。中島さんガイドでしょ。ガイドはね、ホテルに対して強いんです。後ろに人々がいるから。だからガイドはね、スイートルームに泊まったりするんです、ね、強いんです。ところがね、このホテルね、人気があって超満員で、中島さんね、泊まれなかったんですよ、ね、立場が強くてもね、泊まれなかった。でも泊まれた。なぜ泊まれたのかって、うちのミッションスタッフのね、2人の部屋があって、そこにねじれたね、こっちで、ね。でね、その時にね、中島さんがこう書いてたんですね。いいですか、権利があって、ね、強くて止まられないでしょ。でね、祈りはよかったって。だって私最高のとこ行ってんだから。そしたらね、サトピーも翔吾さんの力で。でね、サトピーはね、私と祈ったのは違うんですね。グレードアップ祈ったの。だいい部屋、そしたらね、スイートでしょ、ね。で、私はね、いい部屋って違った意味でいい部屋、こう言ったんですね。で、この時ね、皆さんね、祈りなんです。なんかね、悩んでる人が、ね、いると思うんですけどね、悩んでない人いないかもしれないけど、皆さんね、もうすでにね、解決あるんですね。青い鳥はね、皆さんのうちにいるのですね。祈り。祈り、祈り。多くの人はね、祈りに過小評価をしてます。違うんです、皆さん。素晴らしい恵みをね、与えてくださってるんですね。それで、最初にイスラエルに行った時に、ガリラヤ湖で、最後の頃にね、思ったんですね。またイスラエル行きたいなと思ったんですね。でもね、自分の経済状況とかね、いろんな状況を見てね、イスラエルにね、もう一回来れるかな、一生のうちね、と思ったんですが、まあ、来れるようにってお祈りしたんですね。そしてね、日本に行ったら、田中正夫先生の本なんですね。でね、何と書いてあったのかっていうとね、10回行けるように祈ってね、行けた。だから私ね、皆さんね、イスラエル行けると思ってる。本当に思ってる。皆さん。こう書いてあった。それでね、私ね、祈ったんです。10回行けるように。ね。それで、ね、気が変わったんです。なんで気が変わったのか、10回行けるように祈っちゃって、10回行けたら、これで答えられたってことになっちゃうじゃないですか。11回以降行きにくいじゃないですか。それでね、私20回にしたんです。ね。で、20回って祈ってね、気が変わったんです。で、20回っていうと自分が上限をね、決めるような気がしたんですね。で、それでね、30回にしたんですね。で、30回にしてね、気が変わったんね。なんで、私の一生でね、もっといっぱい来れるのに30回止めたらまずいなと思ってですね、私40回にしたんですね。で、40回にしてね、もうなんとなくね、40回を超えてね、神様生かしてくださるような気もしたし、それでね、私は今ね、50回以上って祈ってる。 以上ね、以上だともう大丈夫、ね、いくら上上限だってね、それ含んでるからね。それでね、暇な人がいてね、私のイスラエルに行った回数を数えたんですね。だからね、32回ですって。多分2回と数えてないのがあると思うから、多分34回ぐらいだと思いますね。どうして？祈り、祈り。で、皆さんね、祈りはね、強力な力なんです。そしてね、長崎に来てね、長崎いいなと思ったんです。皆さん長崎にいるから悪いけど、で、ね、長崎って東京から見ると外国異教の地ですよ、皆さんね。韓国と変わんないんだからね。それでね、私ね、長崎でやったんですね。最初はね、3回ぐらい乗ったかな。次に5回ぐらい乗って、10回ぐらい乗ってね、最終的に100回超えていけるようにね。おそらくね、私ね、200回は来てると思います。まさか100は超えるとは思いませんでしたよね。祈り、皆さんね、祈りに対して過小評価をしている人が多いんです。その結果ね、祈りを通してのね、身を見ないんです、皆さん。それでね、私はアメリカに留学しようと思ったんですね。これは長い間祈ってました。10年ぐらい祈ったかな、15年ぐらい祈ったかな。で、それ見心でなかったので、留学はしなかったんです。アメリカ行ったんですね。アメリカいいなと思ってね。それでね、祈ったんですね。最初もう1回行けるように祈ってね、5回行けるように祈ったのかな、10回行けるように祈ったのかな。そしてね、皆さんね、100回行けるように祈った、100回は無理かなと、ね、思ったんだけど、100回行けるように祈ったんですね。そしたら暇な人がいてミッションの記録に私が何回アメリカ行ったかついてますからね、ちゃんと写真付きであるから。2011年の5月まで私は103回、皆さんね、アメリカに行ってるんです。で、おそらく今は120回か130回行ってますね。え、どうして？皆さん、祈りなんです。祈り、それで皆さん信仰を使ったんです。信仰を使ったんですですね。私がですね、ファーストクラスに行くときにね、必ず同じようなことが起こるんですね。何かというとね、ステアーゼスが立ちはだかる私が入っていこうとすると、これでステアーゼスが立ちはだかる。そしてね、言うんですね、チケットはとかなんか言ってね、まあ、これ普通のことなんですが、普通じゃないの、ね、言いながらね、こう相手の意思を感じるんですね。あなたね、エコノミーなのに間違って入ってきたでしょ、あなたの席はあっちよ、ね、そういうメッセージを感じるわけですよ、ね、しかし私は本当のファーストクラスだから見るでしょ、パッて見せるでしょ。そうするとね、ああでこうなるわけですね。じゃあね、どうしてね、ステアデスがね、あっちと思うのかっていうとね、例えば服装とかね、靴は破けてるし、ズボンはヨレヨレだし、ね、向こうから見るとね、ファーストクラスの人種じゃないというふうに判断するわけですね。で、確かに私はね、ファーストクラスの人種じゃないんです、ね、でもね、人種じゃないのにどうしてファーストクラスに行くのかというとね、私がね、主に愛されてるからです。そしてね、主がね、最高のものを私に与えようとしてくれるからですね。そしてね、皆さんも同じなんです。皆さんはね、最高のものを与えられる人種ではないのですでもね、愛されてるんだよ。だからね、最高のものを与えてくださるんです。ところがね、ここでちょっと気をつけないといけないんですね。それは何かというとね、最高のものをね、求めてるクリスチャンがあまり多くない。問題が解決すればいいとかね、それからこたつに入ってみかんでも食べてれば私は幸せだとかね、それから集会が早く終わって寝れれば私は何とも言えないとかね、皆さんね、そういう人が多いんです、皆さん。でもね、主の方はね、ちょっとギャップがあるんですね。なぜギャップがあるか、主はね、最高を与えようとして それは私たちが幸せになるために細工を与えようとしている面もありますし、皆さん、私たちが最も用いられるように細工を与えようとしている面もあるんですね。で、その時にね、一つね、問題があるんですね。それは何かというとね、願わないとダメ。願わないとダメ。願わないとダメなんです。願いっていうのはね、皆さん信仰なんです。そしてね、願う。求めるですね。このことがね、重要な意味合いを持ってるっていうことをね、覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、信仰を使うためには3つのポイントがあります。働かせるため、ね、働かせる結果何かというと、神の、働きと技を見ていくということなんですが、一つは今言った祈りですね。これがポイントです。祈りにおいてもね、この場合はよく聞かれると私は思います。それは何か神様に言われるとき、あなたはファーストクラスに乗れるために祈ってませんねとか何か言われるとき、その祈りを祈り返したときには、何かやろうとしてるから神様ね、よく聞かれます。それからね、願い、そして強い願いを我々が持っているとき、これですね。どうぞ皆さんね、強い願いをね、忘れないで。皆さんね、シワができるのが、年取ったことじゃないんです。ね、腰が悪くなるのが年取ったことじゃないんです。ね、物忘れが激しいのが年取ったことじゃないんです、皆さん。願いがなくなること。願いがなくなること。ね、願いがなくなることが皆さんね、大変なことなんですね。ね、ある方は思うかもしれません。私はもう年取ってるから願いがないと、ね、もうあとは死ぬだけだってね思うかもしれませんけど、ね、皆さん気をつけてください。死んだと永遠なんですよ。で、願いがなくて天国行ったらどうなります皆さん。廃人ですよ皆さん。天国永遠に廃人で行くんですか皆さん。ね、これはね、皆さんのね、顔を見てね、年取ってるなとかいろいろ考えるかもしれませんが、我々はね、生まれた直後みたいなもんですよ。だってそうでしょ。なぜならこの後永遠があるんだからね。それは皆さんのね、人生は始まったばっかであって、これから道が長いんです。この辺で疲れてたらもうどうしようもない。そしてね、祈りがね、一つ、これは信仰を用いるポイントです。そしてね、これはね、皆さんね、特別な祝福ですので、用いてください。皆さんの問題は解決します。偉そうに言うなって言うかもしれませんからね。いや、だって皆さん励ましたんじゃないよ、ね、だって励ましたって言って得しないもん。何の得もない。別にね、で、私は本当のこと言ってんの、ね、どうして本当だって言えるかって、皆さんね、御言葉見てごらんなさい。御言葉はね、皆さんに最善を与えるっていう言葉の連続ですよ。観覧なんて言ってるでしょ。踊りがあって喜びなさい。さっき踊りやがって喜んでましたよね。踊りやがって喜びなさいってのはね、焼けっぱちの証言じゃない。ドラマもいいよやだろわーってね。あれはね、観覧問題を通してね、あなた方の想像をはるかに超える素晴らしいことが与えられる、起こるってことを言ってるわけです。で、そうしますとね、何かって分かるんです、はっきり。だってね、主を愛するものは全て益でしょ。皆さんが失敗があったとしたり、とんでもないことが許されたとしてもね、まあ、そういうことで人は縛られてしまいますけども、しかし皆さんね、クリスチャンに縛られないでしょ。だって全て益なんだから、益なんだから。あれね、景気づきじゃないんですよ。1億円とかね、10億円とかね、ああいうふうに神様言ってんじゃないんですよね。ほら、天使一緒に言え。よくなれよ、よくなれよって。あれはね、本当の話なんだ。どうぞ皆さんね、聖書の話をね、あたかも物語にしないでください。それから私たちの現実から離れたものとしないでください。あれは現実です、ね、あれは本当なんです。そしてね、神様は何をしようとしてるのかっていうとね、それをね、私たちに表そうとしてるんですね。そしてね、皆さん、信仰が与えられてるんですね、皆さんね。 使うときに技を見ていくと。そしてね、祈りとともにもう一つ重要なのは二つあります。これは、聞き従うことと感謝することです。私はね、聞き従ったり感謝することによってね、人生が変わったでしょ。嘘つかないね。なんかね、聞き従ったり、感謝することによって特別な主の恵みを見た、普通見ないような主の恵みを見たでしょ。ちょっと手を挙げてみてください。で、見てるでしょ。手を挙げない人は心配しないでください。もう必ず来ますから大丈夫。多分忘れてるかね、使い方よく分かんなかったかどっちかなことですよね。そしてね、素晴らしい人生の醍醐味はこれから来ます。ただし私たちはね、聖書の原則をしっかりと捉えて適用することです。これはその条件であるということをね、覚えておいてください。それでね、私はね、どっちが中心なのかなっていうしばらく迷ったことがあるんですね。教えの中心ね。で、教えの中心は聞き従うことです。この聞き従うことが主の約束のほとんどの部分を占めてます、ね、例えば神を愛する者のために神は全てのことを働かせて益としてくださるっていうのは、これ聞き従う者を通してでしょ。公開してみればね、つまり聞き従うならば全ては益となるんです、ね、しかし聞き従わないならばこの約束は適用できませんね。神の国と義とを求めなさいってね。で、神様に従うものは支えられるって書いてあるでしょ。ほとんどの約束はですね、聞き従うことによってです。聞き従わなくてもね、神様は罪を許してくださるし永遠の命を与えてくださいますが、しかしね、聞き従ったほどの主の祝福と恵みは見ないんです。神の助けを見るのも時たま、時たまじゃないですよ。神の助けっていうのはですね、ですから何がポイントになるかっていうとね、聞き従う、これがね、重要なんですね。そしてね、聞き従うときにね、聞き従いのアルバイトと本採用がいるんですね。アルバイトは時々聞き従う、あるいはね、ある期間聞き従う。で、本採用っていうのはね、もうダメなんですね。朝から晩までその社員だからもうそれやんないといけないとね。そして皆さんね、本採用で、なぜ本採用が必要なのかって、皆さんね、祝福が違うんです。皆さん祝福が違うんですね。人生における神の介入と助けとね、現れが違うんです皆さん。で、問題におけるね、神の解決が違うんです。で、それはね、どうしてわかるかというと、何度も言いますよ、いいですか、神の言葉にはっきりとそのことが述べられているのです皆さん。で、神の言葉は真実であり、それが正しいのですね。ですから皆さんね、本採用、まあ手を挙げろとは言いませんけど、手を挙げなかったらね、全世界に放映されちゃうからね名前言っちゃったりなんかしてねそしたらね、皆さんが、どっか、ブラジルかなんか行った時に、何々ですって、あ、聞いてますよとかなんか言ってですね。そして皆さんね、感謝するんですよね。そして皆さんね、その中でね、何が現れてくるかっていうと、私たちの人生に、神の力と、神の栄光とね、技が現れてくるんですね。で、どうしてそれが現れるかっていうと、神様は私たちを祝福したいから。私たちに最高を得されたいから。しかしね、最高を得るためにね、信仰を持ちないといけない。信仰を持ちないといけない。ですからね、信仰を持ちておいてください。で、今信仰を持ちることを主が言ってんっていうのはね、これからね、大きな技が起こるんでしょうね。それなりの技は起こってきてるんですがね。だって皆さんだってね、神様はこの程度じゃないでしょ、あなた。もっと大事なもの隠してるでしょとかねまだ本気にやってないでしょとかね、思うでしょ皆さん。で、もちろんね、神様、ご自分の計画の中で最善をやってくださってますが、皆さんね、これからですよ皆さん。 これからね、神の働きのね、醍醐味、神の働きのね、恵み払い。神様、あなたはどこにいるんですか？私には何もしなくて、私のこんな苦しんでるのに、この問題を解決しなくて、私にどうしてくれるんですか？なんて言ってる人はいないでしょうね。ね。で、皆さんね、神の約束は正しいので、これに立つってことはね、重要な意味合いがあります。そしてね、どうぞ皆さんね、フル採用としてね、本採用として、アルバイトじゃなくて、ちゃんと聞き従って、で感謝の祈りをするってことはね、重要なことです。それでね、最後に一つのお話をして やめたいと思うんですが、この間沖縄にいるときにね、事務所に電話がかかってきたんですね。それはあの私に会いたい、ね、でそういうような電話だ、祈ってもらいたい。でもね、事務所に電話かけたっているわけない。私は月曜日から土曜日まで教会にはいませんから、で日曜日はね、奉仕でいっぱい、もうね、それどころじゃない、ね、そしたらね、横に長藤君がいて余計なこと言ったんですね。何かというとね、その人はね、教会の初めの頃に来てた人なんですね。それ今は来てない人なんですけど、初めの頃に来てた人が今の秋元牧師と会うと頭きちゃうでしょうねって言われたんですね。それはそうだと思うんですね。というのは教会の初めの頃はカウンセリングしたりお話をするのに2時間1人かけました、ね、今ね40秒そうしますとね、今の人はね、まあ、そんなもんだと思ってくれてるんですね、まあ、忙しいからそんなもんだろうと、ね、だから怒らないんですね。でもね、元いた人はね、事情を理解しないから、それで事情をね、こちらもね、説明する暇もないから、そうするとね、怒っちゃったりするんですよ。で、やりにくい、すごくね、やりにくいんですね。そしたらね、その中でね、面白いことに気がつきました。いろんな方々とお話しするときにね、何割かはクリスチャンですよ、こう思ってるんですね。自分は愛されてないと、自分は必要とされてない、こう思ってるんですよ。皆さんね、おかしいと思いませんか？だって父なる神はお一人子を、ね、殺してくれるほど我々を愛してくださったでしょ。イエス・キリストは命を捨てて我々を愛し身代わりになってくださったでしょ。そうしますとね、皆さん、私たちってね、最も愛されたの。スマップはやめましたよね。すごい競争曲ですよね。スマップやめないでほしいとかなんかね、だからファンの人の愛っていうのはすごいと思いますけど、でもね、あの愛もね、不安定なものです、ね、しかし皆さんね、神の愛は変わらないのですよね。そしてね、実はね、クリスチャンってね、最も愛された人なんです。そうでしょ。ところがね、何割か言ってんですよね、私誰からも愛されてないって、必要とされてないって、ね、多分ね、神学は知ってると思います、ね、神は自身にその一人をお与えになったことに言ってね、でもね、信仰を働かせないから、本当は愛されてるのに、しかもね、これほど愛されてるものはいないのに、それがね、逆に思ってるんですよね。皆さんね、信仰を働かさないことのね、マイナスは分かりますか？実はね、神が与えるものをね、受けられない。今ね、愛のことで言いましたけど、神様の助けだって同じですよ。皆さん、祝福だって同じですね。で、信仰を使うと、ね、信仰を使う必要がありますね。それでね、今日は告白をして終わりたいと、こういうふうに思います。で、私が、告白するので、その後について告白してください。聖書の告白ですね。これ真実の告白で、愛されているって告白をします。で、これは皆さんね、皆さんをね、励ます告白じゃないんです。これ本当のことなんですよ、ね、皆さんを力づける告白じゃないんです。これ本当のことなんです。これ全く本当なんです。信仰でも何でもありゃしない、これは事実なんです。本当のことなんです。でも皆さんね、信仰をつかないと、ある方々はね、心の中に空洞を持ったままなんです、ね、間違った状況がね、そのままね、放置されちゃうんですよね。 が皆さん言ってください。これは本当のことなんですね。それじゃあ言います。私は愛されています。
私は愛されています。
私のように愛されているものはありません。
私のように愛されているものはありません。
神様は私のすべてを知って愛してくださっています。
神様は私のすべてを知って愛してくださっています。
神様は私を決してお見捨てにはなりません。神様は私を助けてくださり、また最善の道に導いてくださいます。
神様は私を助けてくださり、また最善の道に導いてくださいます。
私は愛されています。
私は愛されています。
地球上の誰よりも愛されています。
地球上の誰よりも愛されています。
神様は私に命を与えてくださいました。
神様は私に命を与えてくださいました。
神様の愛は永遠に変わりません。私は愛されています。
私は愛されています。
感謝します。
感謝します。
イエス様の名前によってお祈りいたします。
イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。何か他の霊的なものをちょっと握っちゃってる方がいらっしゃいます。これはちゃんと話して、悔い改めて話して、神の言葉だけこの受け取っていかなければなりません。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何かにおいて失敗したことが非常に大きな傷となって、それが縛っている方がいらっしゃいます。その失敗したこと柄に関して感謝をし、罪があったら悔い改め、そして主に従うことを祈るように主は語っています。その時この分かることがあり、その時解放があり、その時すべてが益となるという主の技を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何か言葉で何か自分を傷つけちゃった人がいます。自分の言葉で自分を傷つけちゃった人がいます。言葉には注意するように、で主の言葉を語るように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放をなってください。イエスキリストの御によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御によってめず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御によってお一人お一人の体と精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。なんか鼻がちょっと悪くて詰まっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。左の耳が聞こえにくい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。軽い不眠の方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。イエスキリストの御によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち主と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。